こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クニオと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近ようやくMac の OS をカタリナにアップデートしたんですけども、
ああ使えないカタリナ、
え、使えないカタリナなんですか？
え、なんかえらい使えなくなってる。だって前のものが使えなくなってるし、なんか微妙な感じがする。
ああ、32ビットのあのアプリが使えなくなるっていうのはありますけど、
はい。
まあ、僕その32ビットのアプリが使えなくなるっていうのがあるから今までアップデートしてなかったんですよ。
はい。
自分が普段使ってるやつが64ビット対応するか、もしくはその別の、代わりになるソフトが見つかってからにしようって思って、去年カタリナになった時はアップデートしなかったんですよ、すぐ。
はい。
でそのまんまずっとアップデートするの忘れてて、
はい、
最近あれもうそろそろ半年ぐらい経つよなと思って、カタリナになってからで、そろそろアップデートしとかんといかんかなと思って、アップデートしたんですよ。
はい。
でこのカタリナになってから、僕が一番使いたかった機能がサイドカーっていうiPad をセカンドモニターにできるっていう機能が追加されてるんですね。
うん。
で、これ、どんくらい使えるもんなんだろうと思って、物は試しにちょっとやってみたんですけど、
はい。
ゲオさんはカタリナにしてから、サイドカーって機能、一回でも使いました？
いや、初めて聞いたの。
え、初めて聞いたって、その機能があることを？
うん。
カタリナに したんですよね、ゲオさん。
うん、したよ。もう速攻したような気がした
。あれ、なんかこういう機能がありますよっていうのは、その時は全然調べなかった。
うん、別に調べなかった。うん、
それでアップデートしたんですね。
うん。いや、多分ね、
うん。うん、
そもそも言うけど、多分ね、俺の iPad はね、多分対応してないと思う。世代が古すぎて。
ああ。まあ、サイドカーもまずカタリナにアップデートするっていうのが、まあ、必要条件 で、
うん、
で iPad も iPadOS13 にアップデートできる iPad しか対応しないから、
うん、だって俺のあれだもん、今確か 10.2 だもん。
じゃあ全然ダメです、
うん、だって俺ほら iPad mini の第2世代だもん。だからレティーナ投入も初めて投入されたモデルだから、
うん、だいぶ古いですね。
だいぶ古いよ。だって今もうだいぶ怪しくなってる。
え、挙動が怪しいってことですか？
Mac につないでね、
うん、
バックアップするしようとするとね、たまに失敗してるときあるし。
何その失敗してるって？
ん、なんかね、同期とかできませんでしたとかさ。
ああ
。あと、なんだっけ、あれ。iPad でサファリ開いていって、ページ開こうとすると、
うん、
ネットワークの接続が切れましたって出て、
うん。
うん。白い画面で出て、で、もう一回ページ戻ると、その、見たいページが、映し出されるっていうのもたまにあるから。
もう買い替えた方がいいんじゃないですか。
いやー、その前に Mac 買いたいけどね。だって珍しくこれ4年か5年ぐらい使ってるからね。
ああ、
確かね、これもね、メールがおかしいんだよ。多分アプリが、ね、若干クラッシュしてる。終了しても閉じないっていう。
強制終了しないとダメなの。
うん、ほらポッチがついてる。
うん、
Windows 時代は閉まっててるんだけど、
うん、
アプリの下のほら起動してると白いポッチついてるじゃん、
うん、
あれが消えない時がたまにある。 で強制修理をしてっていう。意外ね。けどね、お金がないんですよ。うん、ほら、MacBook Pro さん、高くなっちゃったからさ。なんか昔より高くなっちゃったじゃん。
まあ、多少は高くなってますね。
まあまあ、ちょっとグレード落としちゃいいんだけどね。うん、
まあ、とりあえずサイドカーの話に、ちょっと話を戻していいですか。
あ、どうぞ、申し訳ございません。どういう機能か知りたいんで。
まあ、簡単に言うと、モニターが2つになるっていう機能なんですよ。
あ、まあまあ、
すごい、すごい、当たり前の話なんですけど。
はいはい、はい。
で、iPad の、モニターが、Mac のモニターの、上下左右のどの位置に配置されるかっていうのも自分で設定で選べるんですよ。
はい。
だから右側に置いた形の、状態にしたいとか、下側とか上とか、はいはい、自分のその使ってる状況によって選べるから、
はい。
画面のつながり方がその配置した場所にちゃんと来るんですよ。
はい。
で、ちゃんとアプリケーション Mac の画面だとアプリケーションのバーが下にあるじゃないですか、
はい、
ショートカットがあれがちゃんと、はい、iPad の方にも表示されるようになったりとか、
おう、
あと僕が一番すげえと思ったのが、
はい、
iPad 側にタッチバーを表示するっていう機能がついてるんですよ。
タッチバー？何それ？
え、あれさ、何年か前から MacBook とかにタッチバーっていうキーボードのファンクションキーの上あたりになんかタッチパネルみたいのでいろんなボタンがアプリケーションごとに変わるっていう機能が追加されたじゃないですか。
あ、そうなんですか。全然知らなかった、うん、
安い MacBook とかにはついてなかったけど、
はいはい、
ちょっと中くらいのランクぐらいから高いやつには普通についてるやつで、なかなかちょっと面白い機能で、僕もMacBook を新しくしようかなとか思っているときに一番安いやつだとついてなくて、そのタッチバーが、
はい、
ちょっと値段張るやつだとついてて、でもどうせ買うならついてる方がいいよなって思っていろいろ悩んで、結局 MacBook はまだ買ってないんですけど、新しいの。
ああ、クリさんもね、はいはい。
で、まあ、そのタッチバーが iPad のそのサイドカーの機能を使った時の iPad 側に表示されるんですよ。
はい。
だから、あ、こういう機能がついてるんだったら、使うアプリによっては便利かもしれないなと思って、
はい。
で、あとはまあ、Mac の、モニターでウィンドウをいろいろ開くと画面が狭くなるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
だからその中で iPad 側にこの画面だけ移動したいとかっていうのを指定できたりとか、
はい、
まあいろいろできるんで、なかなかこれはいいなと思ったんだけど、
はい、
ただ問題があるとすると、 iPad って画面指で触って操作するじゃないですか、基本的に。
そうですね、はい。
で、じゃあこのサイドカーになった場合の iPad 側の操作も指で操作できるのかなって思ったら、
はい、
指で触っても何の反応もしないんですよ。
ああ、その時はもうなんだ、あれなんだね、Mac 側で操作しなければならなくなってしまうんだね。
まあ基本的にマウスで操作するんだけど、でも一応指では操作できないんだけど、
はい、
アップルペンシルでは操作できるんですよ。
なんだそれ。
だからマウスのクリックの操作を、はい、iPad 側でするときは実際にマウスでカーソールをこう iPad 側の画面にまで持ってきてクリックするとか、
はい、
もしくはもうアップルペンシルで 画面をタッチしてクリックするとかっていうことをしないといけないわけですよ。
はい。
で、サイドカーの機能を使って、例えば電子書籍とかをこう iPad 側に転送して、見る場合とか、画面をこうクリックしてページを切り替えたいときに指では操作できなくて Apple Pencil を触らないといけないっていう、なんかちょっと面倒くさいことになってるのが、
うん、
指でも操作したいっていう、ね、
うん、
そこだけがちょっとね、このサイドカーの機能でちょっとどうかなって思うとこなんですけど。
なるほどね。
それ以外はまあ結構まあセカンドモニターとして使えるっていうのはなかなか良さげな感じで、うん、うん、いいと思いますよ。
そっか。まあけど結局俺はあれか、だから、まあ、iPad も Mac も買い替えるってことなのかな。まあただ使えないのがね、あるのはね、正直ね、うん、ちょっとねあれですよね、うん、
まあでもアプリは結構64ビットのアプリに対応してるメーカーとかあるから、
うん、
だからアップデートすればいいとは思うんですけど、
うんうん、そうね。じゃあそうしようかな、ちょっともう一回ちゃんと調べよう、うん、で思い出したけど、そういえばいい加減俺も MacBook を何とかしなきゃいけないなっていうのがあったんだ、今思い出しました。プロじゃない方ね、
うん、
うん、いまだに MacBook があるんだけど、白いのね、うん、確かライオンのが入ってるやつ、古いでしょ。
それは今たまには使ってるんですか。
ん、この前久しぶりにね、最近使ってないかったんだけど、この前久しぶりにちょっと開けてねやってみたらね、うん、なんかね本当にね、使えなくなってるアプリがねいっぱいあってね、もうダメだなと思って、うん、うん、どうしよっかなと思って、ただねこれね、けどもう今やらないんだよな、あれが入ってるんですよ、ブートキャンプで、Windows 入ってるんだよ。
あ
ー、うん、って思ったんだけど、俺よく考えたら Windows の Windows 10入ってるノートパソコン持ってるんだよね今。
じゃあ別にブートキャンプで Windows 使う必要は全くないじゃないですか。
うん、ただパソコンゲームができなくなるのか、 Vista の対応のやつだと、うん、難しいとこだな。まあいいや、また考えよう。まあなんか贅沢な悩みなのかな、まあいいや、はい。
まあ、あとそう、最後にサイドカーの機能で、
はい、
僕 iPad Pro を2つ持ってるんで、
はい、
もしかしてこれサイドカー3画面にできるのかなとかと思って、
うん、
試してみたんですよ、
うん、
無理でした。
あ、
うん、iPad 2つあってもどっちかの iPad にしか画面転送できなかったんで、ちょっと残念かなって。
でも3画面使うしかもあるのか。
だから例えばサファリを立ち上げながら、
うん、
Excel を使って、
うん、
でさらに動画を再生するとかっていうのとか、なんかサファリの画面を2つこう調べ物をしながらやってる時とか、
うん、
全部こうバラバラに3画面でこう広げてやるっていうのができたら、なかなかこう良さげだなと思ってやろうとしたら2画面しかダメだったっていうね。
ああ、そこで Apple TV とあれか、あれしても結局あれなのか、違うのか。
まあだからまあそれだったら普通に iPad でサファリ開けっていうだけの、まあ
ね、
話ではあるんですけど、
うん、それかまあ iPhone 使いたいんです
よ。ああ、そうですね、
うん、
だからこれからちょっとサイドカーの機能が拡張されることを期待して待ちたいと思います。
はい、まあ、私はなんとか、30万ぐらい用意して買い替えたいなと思います。
はい、じゃあ今回なんですけども、今回は4月から公開される気になる映画についてお話ししたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回は4月から公開される気になる映画についてお話しします。
はい、
まあ、4月からということなんですけども、
はい、一応まあわからないですよねけど、今回はね、まあね、新型コロナウイルスのおかげで3月公開するはずだった映画が結構延期になったりしておりますので、今現在一応まあ公開とは言われてるやつもまたこれ変わってくるかもしれないですからね。なんとかね、
まあ、ね、そうですね。
うん、
僕一番ショックだったのはワイルドスピードが公開が2021年になってしまったっていうね。
ああ、それでは話は聞きましたけど、あれはちょっと遠く飛ばしすぎだなっていう。
007が4月公開が11月ぐらいに公開になったのは、
うん、
ああちょっと残念っていうぐらいだったんだけど、
うん、
さらにその先を行く2021年っていう公開になったのはね、うん、ええー、と思って
まあだからあれじゃないですか、その作ってるところでちょうど時期的にタイミング的にそこにしか持ってこれなかったんじゃないんですかね、他なんかいろいろあるからっていうのもあって、まあ
うん、
うんワイルドスピードあたりだったら別にいいんじゃねえかと思ったんだけど、ね、007は何となく分かったんですよ。はじめどこ、え、なんでと思ったんだけど、なんかほら、お子様映画とかディズニーとか何となく分かるけど、
うん、
ね、対象のお客様が来れないみたいな。
うん、
よく考えたら、ほらね、007ってそもそもがあれね、イギリス映画だからね。
ああ、まあそうですね。
だからだろうなっていうね。あっちの方が結構ね、あれだからっていうのもあって、まあそれはそれでしょうがねえのかなっていう。と言いましたけど、なのでこれね4月も分かりませんよね、うん、本当にね3月もだいぶあれだったから本当に分からないですが、まあそんな中で一応まあ2人で一応なんかこれは話したいっていうのを一応まあピックアップはしたんですけれども、どうします、これ公開日順に行きますか。
まあ公開日順でいいんじゃないですか。
そうですね、はい、
じゃあとりあえず4月はですね、
はい、
まず4月3日公開の映画で、
はい、
ベネディクト・カンパバッチ主演 のエジソンズ・ゲームっていうね、
ああ、はいはい、
トーマス・エジソンがなんか電気の会社をこうなんかやって、それで覇権争いをするっていうね、なんかニコラ、
誰だっけ、ニコラなんだっけ、
なんかニコラテスラとか、なんか、
あ、そうだ、テスラだ、
そのいろんな人となんか直流電流と交流電流の戦いみたいな予告編やってましたけど、
あれですか、VHS、VS、ベータみたいな。
なんでちょっと規模がしょぼくなっちゃったじゃないですか。
しょぼいけど、なんか、俺たち世代には分かりやすい。一番分かりやすいんじゃねえかな。
まあ、分かりやすいけど、分かりやすいけど、ちょっと規模がしょぼいですよ。
あと何ですか、その後の何ですか、 DVD と何だっけ、あれは東芝の企画なんだっけ、
ああ HDVD だっけ、 HDDVD だっけかな、
ありましたね、うん、懐かしいな。
ブルーレイもありましたよ。
あ、ブルーレイもあったっけ、なんか
ソニーのブルーレイと、あと どこだったか、どっかのブルーレイの企画、ブルーレイっていうか企画がね、
企画がね、はいはい、あ、まあそれの本当に世紀のあれですよね、企画対決ですよね、うん、
まあトーマス・エジソンっていうね、
はい、
発明家の、まあ、名前がついてるから、まあ、エジソンズ・ゲームっていうタイトルではあるんですけど、いやこれね、ベネディクト・カンパーバッチが出てるからちょっと気になってはいたんですよ、
うん、俺もねカンパーバッチが出てるのは
うん、
分かったから、あ、ちょっと見たいなと思ったら、なんかこっち全然やってないんですよ。
で、
や
らないみたいなんで、はい、予告編見たら、はい、なんとトム・ホランドも出てるんですよ。
あ、そうなんですか。 こっちだからほら、やらないからさ、予告編なんか見ねえからさ、
うん、
見えないからさ、うん、あ、そうだったんですね。あ、だったらちょっと見たい気もするな。う
ん、わ、なんか、なんでこんなマーベル、マーベルシネマティック、なんちゃらみたいな感じの俳優さんばっか出てるんだっていうね。
っていうか、スパイダーマンとドクター・ストレンジでっていうヒーロー2人出てるっていう、
なんか夢の共演みたいな、
夢の共演ですね。若干交わらないであろう2人なんだけど、なんかよく考えると、これ、次のフェーズでは、なんか中心人物の2人じゃねえかって一瞬思ったけど、ちょっと面白そうですね。うんう
ん、まあ、そんな映画と、あと、同じ日に、デッド・ドント・ダイっていう。
あ、そうそう、これね、俺ね、ちょっとね、面白そうで見なかったんですよ、これは。
なんか
ゾンビ映画だっけ。
うん、そう、ゾンビ映画で、で、これ、僕がなんで気になってるかっていうと、主演がビル・マーレーなんですよ。
そうなんだよね。ビル・マーレーと、あと、アダム・ドライバーも出てる。
そう、アダム・ドライバーも出てるっていうね。
だからちょっとね、見たいなと思ったんだけど、
うん。
残念ながらこれもね、長野県では今のところね、公開予定がないんですよ。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ、残念ながら。はい、
で、もう一個同じ日に、囚われた国家っていう SF 映画があるんですよ。
はい。
で、これ、イオンシネマ系列でやるみたいで。
あ、みたいですね。だからうちもイオンシネマ行けばいいんだけどっていう話ですね。
で、これは僕、見たいとは思ってるんですけど。
はい。
一番僕が行ける近場の上映は、イオンシネマはね、愛知県まで行かないといけないんですよ。
あ、クレンさん、静岡にイオンシネマない？
行ける場所にはないんですよ。
あ、そうなんですね。うん、
で、ただ、さっきも言ったけど、コロナウイルスのあれがあるから、あんまり愛知県に行きたくないんですよ。はい、
ああ、愛知県は確か、なんか、つい何日か前になんか、とんでもないことしてる人がいらっしゃったりもしましたからね。うん、
ガモ氷のあたりで、はい、うん、ちょっと言っちゃいけないことをした人がいるらしいんで、
はい、
あんまりこう、自分から感染源に近づくのはやめたいので、
ああ、なるほどね。
うん、まあ、これはちょっと見に行けないとは思うんですけど、
はい、
なんで気になってるかっていうと、
はい、
昔ビジターっていう作品あったじゃないですか。
ありましたね。
ビジターね、地球がトカゲ型の異星人に侵略されるっていうね、
はい、
で地球の海水全部吸い上げられて地球が干上がっちゃうよっていう作品があったんですけど、
はい、
で、この囚われた国家の予告編見たら、なんか異星人に支配されたアメリカみたいな、なんかね、で、レジスタンスが反逆を企てるみたいな感じのなんかノリで、
はい、
で、地球の資源が奪われるみたいな感じの予告編やってたから、あれ、なんかまんまビジターじゃんと思って、なんかすげえ見たいと思って。
はい、
で上映場所を見たらイオンシネマ系列で一番近くて愛知県っていう、うん、行けないっていうね、すごい残念な感じなんですよ。
そんなこと言ったら俺もあれですよ、長野県で感染者が出てほぼそこっていうところがイオンシネマあるところなんですけど。
じゃあ行っちゃダメじゃないですか。
え、行きますけどね、私明日もとある作品を見に行くつもりでいますからね。
あ、そうなんですか。
なるときはしょうがないと思ってます。うん、そのときはそのときでしょうがないんで、うんうん、言ってもねって思ったので、うん、だってクリーンさんそんなこと言ったらだってそもそもがさ、うん、映画館なんで一番まずいでしょどこも。
まあそうなんだけど、うん、いや僕は感染したら仕事から結構まずいんで。
ああなるほどね。あなるほど、あそうかそうかそうだね、う
ん、責任問題とか発生するんで、
うん、うん、
ちょっとねそこはね気をつけないといけないんですよ。
うん、うん、なるほどね、はい、わかりました。
まあ僕4月はそんなもんですかね。
あとまあ私4月だと4月24日に公開のあれですかね、一度も打ってません、ね、がちょっと気になるんですよね、うん、なんか主演はあれですよ、石橋蓮司さんですよ。渋いでしょ。
え、主演か石橋蓮司さんなんですか。
石橋蓮司さんでなんかねちょっとね面白そうなんですよ。なんかねなんかメンバーも渋い人がいっぱい出てるんですよ。あのまあおっさんばっかりですよ。
うん。
岸辺さんとか岸辺一徳さんとか佐藤浩市さんとか豊川さん越智さんも出てるかな。あと江口洋介さん妻夫木さんとかなんかめっちゃ豪華でしょ。
うん。なんかすごい偏ってる感じがしなくもないですけど。
うん、なんかね。ちょっとね、コメディっぽいんだけどね、ハードボイルドのなんかね、なんか殺し屋の話らしいんです。
へぇ、
うん。ちょっとね、面白そうなんで、ちょっと見たいなと思って、
うんうん、
いる、うん。若干これもまあ、ちょっと私、また、あの地元の東方シネマでやらないんですけれども、まあ、とりあえずはね、うん、行きたいなって思ってる作品なんですけれども、はい。あとまあ私はもうこうなるとあとないですね、4月はね、とりあえずは。あとまあコナン君ぐらいなんで、コナン君はまあコナン君以上でも以下でもないので。
でもコナン君やるんですかね。
そこ側は何でも言えないですけどね。まあどうなんですかね。今のところはやるみたいですよね。
うん。
うん、やるんじゃないですか。うん、
まあじゃあ5月に行きますかね。
はい。
5月は僕はあのとりあえずあのブラックウィドウと、
はい、
あとあの同じ1日にあのラインオブデューティーっていう映画が上映されるらしいんですよ、
はい、
でただこのラインオブデューティーってタイトルだけしかなんか発見できなくて、
はい、
内容がどんな映画なのかは分かってないんですけど、
はい、
なんで気になってるかっていうと、あの Line of Duty っていうテレビドラマがあって、
はい、
海外ドラマが、はい、結構前に僕あのシーズン1の最初の方だけ見てたんですよ、
はい、
でその続きをなんで見てないのかちょっと理由は忘れちゃったんだけど、もしそれのドラマの映画版だったらちょっと見てみようかなって思って、
ああリブートだったりやんだりは、
そうだったら、ただ公式サイトがないからこの映画の、
うん
うん、一体何なんだろうってちょっとね、気になってるっていう、
うん、
でまああと5月の8日にあのイップマンの完結編がついに上映されるらしいので、
ほう、
まあ、これはシリーズ完結編なんで、うん、必ず見なきゃいけないなと、
うん、
あれですよ、ドニー・イェンですよ。
え、だって俺結局1分は見てないもん。うん、なので
1分はね、いろんな、人が1分版の映画作ってるんですよ、
はい、
だからドニー・イェン版の1分版で探さないと全然違うイップマンの映画を見る羽目になるんで気をつけてください。ああ、ね、
はい、分かりました。っていうかそれまでに追いつくか分からないけど、
ギオさんは5月の前半は特にないですか。
いや、だってブラックウィドウはもうあれでしょ、見なきゃね、うん、確かあれですよね、マーベルシネマティックリバースのフェーズ4の第作で、トータルで24作目か。うん。で、なんか、シビル王の直後の話だって言ってましたよね、確かね。うん。なので、で、なんか噂だと、トニー出るらしいっていう話じゃないですか。
へぇ
ー。うん。なんか、なので、ちょっと楽しみかなって。あと、まあ、え、なんですか？ナターシャの妹とか出てくるとかっつって。で、妹役は確かなんだっけ、あれでしょ？ミッドサマー の主演のお姉ちゃんがやるとかっていう話は聞いたけど、うん、
ああそうなんですね。僕はナターシャの子供自体の役、子役が、
はい、
ミラチョボビッチの娘だっていう話を なんか最近あのニュースで見ましたけど。
ああ、なんだっけ、エヴァ・アンダーソン。ああ、そうか。だって、そうだよね。だって旦那の宮じゃアンダーソン、
うん。
うん。うん。何アンダーソンだっけ、バイオハザードの。あの監督だもんね、確か。旦那今も旦那だっけ
今も旦那ですよ。
だよね。確かそうだもんね。うん。それはそうだよ。それはそうだよ。うん。名前そうだよ。そうなんですね。うん。なるほどね。うん。まあ、とりあえずね、どうなるかね。うん。で、どうなるも何も、過去の話だもんね。
うん。
うん。むしろ、その次がどうなるかっていうのが気になるけど、まあ、どうなんですかね。テレビシリーズやるやつも、そういえば、話聞こえてこねえなっていう気もするしね。
うん。
うん。確かなんか、あれ、ジェレミー・レーナーのが、の大分が破格して、あの、ブラック、あの、なんだっけ、ホークアイのあの、テレビシリーズはなんか延期だか、なんだか、どうなっていう話は聞きましたけど、うん、なんかスキャンダルが発覚しただか、みたいなのは聞いたような気がしたけど、
うん。
う
ん、
さあ、どうなるんですかね。うん。まあ、ね、ここで やっとかないとね、あの、もう終わったことにされちゃいますからね。うん、まあ、ぜひ、スカーレット・ヨハンソンに頑張ってもらうということで、はい、
はい、
あとはまあ前半って言ったって、あと、あれでしょ、盛んにコマーシャルやってる太陽は動かない？
ああ、うん、藤原竜也、うん、
藤原竜也はやっぱ藤原竜也だなって思いながら見てたっていう、
うん、多分あの予告編見る感じ、ちょっと藤原竜也以外の何者でもない感じでしたけどね。
うん、うん、そうですね。まあ、これはまあ、多分見に行くと思うんですけど。あとちょっと気になったのが、水曜日が消えた、もちょっと面白そうでしたけどね。これはなんか、あの、多重人格の話らしいんですよ。
うん。
なんだっけ、中村智也くんだっけ。今、あの、ちょっと若手の、あれですよね。あの、これも、あの、あれで、半分青いで、あの、あれだったんだけど、うん。見てて知ってるんですけど、で結構好きな俳優さんなんで、うん、ちょっと面白そうだなと思って、うん、あとアナが気になりますけどね。
ああのなんだっけ、リック・ベソンが監督やってるやつでしたっけ。
あれリック・ベソンだったの。
あれ違いましたっけ。確かあのなんかリック・ベソンが監督やって、なんかニキータ、レオン、ルーシーなど高尾ヒロインのなんだかんだかってなんか記事を見ましたけど、うん、なんかロシアのなんかあの諜報員だかなんだかを主人公に据えた
話ですよね、
うん、
ちょっと面白そうだったんで、うん、気になってるんですけど、うん、であともうここでいくとあるとあれじゃないですか。もうこれはもうあれじゃないですか。もうこけたらどうなるのっていう、あの燃えよ剣とかね。
ああ
になりますよね。
あの新選組の、
はい、
もうあの絶対これはあの出てる俳優のあれも全部含めて成功しなかったらやばいねっていうラインナップですね。岡田准一に鈴木亮平に柴咲コウっていうね。
でほら燃えよ剣って言ったらだってね、もうあれですもんね、あのほら原作は司馬遼太郎の有名な小説であれですもんね、うん、だからもう何度もね、あのドラマはされてるわ、映画化はされてるわでね、もう基本これでしょ。これがあれでしょ、今の新選組のイメージの元でしょ確か、
うん
うん、なのでね、うん、失敗は許されないですけれども、
でも予告編見る感じだと失敗する要素は全く感じないですけど、
うん、ただ俺鈴木亮平君はさ、近藤勇より瀬古と2名でしょうがないんだけどさ、未だに
それはちょっと
未だに体を引っ張ってるっていう、ね、うん、まあちょっと気になりますけどね。これはまあ多分見るけどさ普通に、
はい、
うん、あとまあこれどうなるんですかね。新選組のメンバーはあれだけどね、他のね、維新の志士たちはね、どういう人たちがあれしてやるのかも気になるところですけれども、
は
い、
うん、
まあどうなんですかね。ただ原田監督だからな、あの人な、たまにな、うん、 なんか一人であれになっちゃうからな、どうなんだろうかなっていう気もしません？
でもこの題材でこのメンツでどうやったら失敗するんだろうっていう感じがしますけどね。
だってそのだってこの前ほらやった関ヶ原はもう原田監督だよ、クリさん。
まあまあまあまあ期待しましょう。
うん、あとほら検察側の罪人も原田さんだよ。
なんでその不安要素をこう並び立てようとするんですか。
いや、そんなことはないよ。クリさんがどう思うかなって。だってガンヘッドの原田監督だよ。
うん。
うん。何そこでクリさん黙っちゃうもん、ちょっと。
だってジャンルが違うもん。SF と時代劇とジャンルが違うもん。
うん。うん、ジャンルが違うなら大丈夫か。うん。まあいいや。うん。まあとりあえずまあ私もちゃんと見に行きます。
いやまあ、はい、僕はいいんですよ。岡田准一が出てる映画を岡田准一をめでておしまいですから。
ああまあまあそうですね。うん、まあね岡田君はね頑張ってるからね頑張ってほしいですしね。はい。じゃあまあ面白くなることを期待しましょう。
はい。
で、あ、思い出しました。それで5月22日にあれも一応公開にはなってるんですけれども、はい、あのディズニーのアニメ。
うん、
でいいんだよな。スパイ・イン・デンジャ
ー。
うん。一応今のところは5月22日みたいなんですけれども、これ延期になるのが可能性があるんですよね。ディズニーの。あのなんか、ウィル・スミスが企画かなんかしたアニメで、スパイもののやつで。で、それこそさっき名前が出たトム・ホランズが出るらしいんですよ。とか、あとは、あれです、あの、ネビラやってた、あの、カレン・ギレンちゃんも出るとかっていう話らしいんですけど、声で。
でもこれ、日本だと、吹き替え版しか上映しないっていうパターンじゃないですか。
あ、そうか、そのパターンか。うん。まあいいです、あの、じゃあいいです、ウィル・スミスは山寺さんで、いいですよ、トム・ホランズは、あの、なんだっけ、トム・ホランズの、あの、マーベルのスパイダーマンの声やってる人にやってもらって、カレン・ギレンも、のネビラの声やってる人がやってくれればそれでいいよ。意味ねえじゃんって話だけどね。
どうかな。
うん、いやただ単純にちょっと面白そうだなと思って、
うん、
期待はしてるんですけど、ただディズニーなので、
うん、
どうなのかなっていうね、うん、
まあ、まあ、でもさすがに全部上映を延期するってことはないんじゃないですか。
まあないと思いますけどね。まあまあまだ言っても2ヶ月も先の話ですから、うん、これからどうなるか分かりませんからね、うん、
はい、
はい、
じゃああと6月ですけども、
はい、に入りますね。はい、
6月はね、あの、はい、僕あの予告編を見てすごい気になったっていうので、
はい、
あの奥様は取扱い注意っていう、あのなんかテレビドラマの続編なんですかね、これ。
テレビドラマの劇場版でしょ。俺も予告編見て気になって調べたら、てか予告編で言ってたじゃん、テレビドラマシリーズがどの頃ってね、
うん、
でしたらどうも2年ぐらい前に日テレでやってたらドラマらしいんですけど、うん、でそれの劇場版らしいんですけど、うん、なんか奥様が工作員で、で旦那さんが公安で、
うん、
うん、で奥様を旦那さんは実は監視しててどの頃みたいな、で奥様が綾瀬はるかちゃんで、旦那さんが西島さん、うん、だっけ、うん、ちょっと面白そうだから俺も気になってたんですよ、劇場あのスポット見て。
なんかね、うん、これテレビドラマが放送された時は、
はい、
内容を僕は全然あのチェックしてなくて、タイトルだけ見てふーっと思ってあ、うん、いいや家族ものはと思ってあのスルーしてたんですよ。
いや俺全然知らなかったから
中身こんなスパイもののなんかエージェント的なやつだったらあの見てたいなって思って、ちょっと失敗したなって思って、うん、うん、映画見に行く前にテレビシリーズをレンタルでも何でもとりあえず見なきゃいけないなって今ちょっと思ってるとこなんですよ。
あ、そうで、クミさん俺ね調べたの、
うん、
したらなんと日テレなので、もしやと思ってフル見たら、配信してます。
お、
はい、10話ぐらいかな。
じゃあ
多分このままあれじゃない、映画公開までは多分ね、
うん、
配信終了はしないと思うので、
じゃあちょっと早めに見とかないといけないですね。
そうそうそう、頑張って見れば間に合うよ、6月だしね。
うん、
あ、そんなことでも思い出した、確かほら5月にさ、あれだった、あれがあるじゃん、コンフィデンスマン
JP、 あ、コンフィデンスマン JP プリンセス編ね、
プリンセス編、うん、あれを俺もさどうしようか悩んでるんだけどさ、よく考えたら思い出したけど、
去年やったあの なんとか編ってのは香港のなんか舞台にしたやつは見たんですか？
ロマンス編は見てないけど、いや、うん、あれと見ようかどうしようか悩んだんだけど、テレビシリーズっていうのあれでしょ、
うん、
ドラマだったやつでしょ、もともとで見ようか悩んでたんだよ。したら あれ公開する直前に再放送全国でやってたじゃん、
うん、
でそれをだいぶ後半の方で知っちゃって断念したんだけど、
うん、
なんか結構評判がいいから、
うん、
すげえ悩んでて今で、配信どっかでやってねえかなと思って探したら、うん、フジテレビオンデーワンダでは見れるらしいのよ。
ああ、
だからまだ今なら間に合うから見ていこうかなとか思って、うん、でまたあれです、月動画配信に課金ですよ。
また1000円ぐらい課金するんですか？
700円で課金ぐらいかな、うん、いやそもそもがね、うちのね近隣のね蔦屋も家もね、うん、ドラマシリーズ置いてないんですよ。
あ、コンフィデンスマン JP の、
うん、で置いてなかったんですよ。そしたらね、今日たまたまゲオ行ったら、
うん、
どうもね上田に3店舗あるゲオにね全部置いてあるらしいんです
よ。お
ー、で確か多分ね 2,3 日前にから起き始めたらしくて、
うん、
ただね新作なんですよ。
え、旧作扱いじゃなくて新作なんですか？
だからほら 2,3 日前に扱えるようになったから新作扱い。
あ、入荷したのが最近だからもう出たのがいつだろうが新作だみたいな感じなんです
か？っていう扱いにしてやがって。だから新作だと最大だと2泊3日でしょ、
うん、
で400円ぐらいするんですよ、
うん、
であれ多分4本か5本ぐらいあるでしょ。
まあそうですね、
うん、そう考えたらフジテレビオンデマンドに加入して1ヶ月で一気に見た方が全然安いでしょ。どう考えたら安いでしょ。
まあ新作だったらね、
うん、そうなんですよ。だから、うん、でだって多分あれでしょ、ほらゲオとかスタヤでやってる高いレンタルだってあれでしょ、多分枚数のあれで考えていくと多分絶対阪神より高くなる、ね、
うん、
なのでどうしようかって今悩んだけど、多分悩んでるっていう時点で多分ね見たいって思ってると思うから、
うん、
多分あれだと思うよ。下手するとね、配信した後に多分契約して見てると思う。で、ロマンス編はワウワウでやってたんで撮ったから、
うん
うん、いつでも見れるんで、
あ、
はい、もう準備万端ですね私。、うん、
まあ頑張ってください。
はい、まあ、なんかこと言って話がちょっと脱線しましたけど、はい、でまだ6月、今度はあれですよね、12日すればあれですよ、まさかの復活のあれがありますよね。
あ、ランボーラストブラッドですね。
はい、まさかのランボー復活、うん、スタローン仕事しますね。
まあもうなんか僕はスタローンよりもシュワルツェネッガー派なんですけど、
はい、
だけど映画をコンスタントに作ってるのはスタローンの方で。
そうですね、うん、
なんか映画人として成功してるのはスタローンの方じゃないかっていう。
うん、スタローンの場合はまあなんて言ってもね、だってアクションだけじゃなくて人間ドラマもね、まあ反動アクションみたいなもんだけど、
だって昔から自分で脚本書いて企画売り込んで映画作ってる人ですからね。
うん、まあそれでロッキー自体が大ヒットして、ロッキーはアカデミー賞取ったんだっけ？なんか取ったんだよね、あれね。もともとがね、
だからもともとその映画に主演するっていうの以外の裏方のやつも結構いろいろやってるから、
うん、まあ本人が役者として売れなかったからそういう道をそういう売り込み方でやってたっていうのもあるんだけど、まあもともとだからね、それからずっとやってるからね、まあ偉いっちゃ偉いんで、うん、っていうかランボー、そうだ、いい加減ちゃんと見なきゃ。なんか俺2、3、4ってあんまり記憶がぼやけてるから、
うん、
で1は見たんです。1はあの、去年ぐらいにあのザ・シネマかなんかで CS のあれであのなんか吹き替え特集であの、うん、ランボー1のあのの吹き替えの5パターン全部やってたんで、
おお、
あのほら銀河万丈さんだったりとかさ、ほら、うん、あのシワちゃんやってる人いっぱい、佐々木勲さんだったりとか、
うん、
であと渡辺謙さんバージョンもあったか、うん、ランボーを全部放送してたんでそれ録画したし、でその後あのフォーまでやってたんですよちゃんと、
うん、
なんでそれもちゃんと録画したんだけど結局見てなくて、まあいいかね。
あ
で昔本当に小学生ぐらいしかに見た記憶しかないから、ちゃんと見たのかなすらも怪しいから、まあ6月までにとりあえず、ま、頑張って間に合わせてみるって言ってないんですそう、うん、まあね、一応見とかなきゃなと思って、うん、で、あれです、6月、そうそう、それでその次の週、6月19日なんですけど、これ私ちょっとあの地元なんで見に行かなきゃなっていうのがあって、
はい、
日の丸ソウル、
ああ、なんかスキージャンプのなんか実は金メダルの裏にはこんなエピソードがみたいな予告編がやってましたね。
はい、長野オリンピック の, あのスキージャンプの団体の、まあサポートチームの話ですよね、
うん、
を やるっていうね。でまあ主演田中圭君で確かが役が西方選手かなんかの役があるのかな、うん、っていうかなんかねどうも絶賛今長野で撮影中らしいんですよ、
うん、あ、そうなんですか、
うん、だって、うん、だって舞台だもん、そもそもそもが、
え、だって6月公開でまだ撮影してるってことなんですか。
いいんじゃないですか今、だって今ちょうど冬だから、
あ、
うん、だって白馬あたりだったら雪あるような気がするんだけどね、うん、普通にだって普通に雪あるから現物使ってて何でもできるから、まあまあ暖冬だからどうかわからない、まあけどね、うん、らしいですよ。だってこの前あれですもん、NHK 長野なんかで見たもん。
へー、
うん、だからなんかで、うん、見たよ、うん、地元の近況でだから、うん、まあね、長野オリンピックはね、なんかあの若干あの冬季オリンピックってなんか若干なかったことにされてるけど、うん、あの冬季オリンピックって盛り上がっってる割には盛り上がってるのはいいんですけど、なんかどうもあれですよね、オリンピックというとなんか夏季のオリンピックのイメージなのかな、
うん、
うん、冬季ってなんか若干なかったことにされてる時よりかので、いやいやいやいやいやいやと思いながら毎回思ってるわけですよ私は、うん、あの盛り上がりの熱狂方知ってるんで、熱狂のあのね、
うん、
様子も知ってるんでちゃんと見に行ったので、うん、まあね、そういうのもあるし、うん、ちょっとね見たいなと思ってるんですけれども、あとね、そう、同じ日にさあれなんですよ、騙し絵の牙っていう映画が公開されるんだけど、
うん、
これちょっとねこっちでやるかわからないんですけれども、ちょっと見たいなと思って、これあれです、あの原作小説なんですけれども、でそれの映画化なんですけど、主人公が、主演が大泉洋なんですけれども、
うん、
面白いのがこれ、そもそもの原作の小説の作者が、小説の主人公のモデルを大泉洋として書いてるよっていう作品なんですよ。でそれをそのまま、映像化で、だったら大泉さんっていう話なんですけど、でちょっとね面白そうなんですよ、うん、なんかクライムサスペンス的な感じのような感じかな、
うん、
うんで、なんかね、スピンオフかなんかのね、小説をね、ダヴィンチでやってたのを知ってるんですよ。
うん。
俺、ダヴィンチほら、買ってるから。うん。で、なんか、っていう、なんか、みたいな感じだったんだけど、それがなんか映画化するっていう話なんで、ちょ ちょっと気になってて、はい、ただ未だにこれ劇場どこでやるかが情報出てないので、うん、下手するとやらないのかなっていう気もするんで、ちょっとねできれば見たいのでやってほしいなって思ってるのが、ところなんですけれども、
はい
はい、で、まあ、あれじゃないですか福さん、
うん、
6月最後って言ったらなんか忘れてませんか。
え、いや忘れてはいないですよ。あれでしょ、あの新エヴァンゲリオン劇場版でしょ。
はいはい、
ちゃんと上映するんだねっていう、
するんですかね。一応なんかあのほら、
え、だってアフレコ終わったんでしょ。
うん、アフレコ終わったって、あのツイッターであのあれですよね、尾形さんは言ってましたよね、
うん、
うん、終わりましたって言ってたけど、わかんないよ、編集とかがまだ残ってるでしょアフレコ終わってもほら、いや、安野さんが編集の時点で納得いかなくてウキーって言って逃亡しちゃったらね、逃亡するかわかんないけど
いや、今の庵野監督はもう大丈夫でしょう。
あ、大丈夫かね、うん、
あのしばらく前だったら分からんけど、う
ん、頑張ってください、これさえ終わればウルトラマン作れますよって、みんなそうやって言って騙してるのかない
や、騙してはいないでしょ。騙してはいないでしょ、うん、そうね、いや、シン・ゴジラ作ってる時ですら、あのそんなん作る前にエヴァ作れって言われてましたからね。
まあとりあえずこれでね、一応終わりますけどね、うん、どんな終わり方になるのかね、うん、まあこれは、うん、蓋を開けてみないと本当にわからないので、
え、もうあの僕もうどんな終わり方でもいいですよ、
うん、
あのもうあの多分あのこれあの新劇場版のエヴァのあのジョーを作った時からもう多分あの結末多分だいぶ変わってると思うから、
そうね、
あの最初はあの エンタメにしますみたいな感じのあれで始まったけど、うん、結局なんか庵野監督のあのいろんなのがにじみ出てるから、まあ、エンタメ寄りなのっていうのに、
いやどうなんですかね、旧劇場版は最終的にはデビルマンだったから、じゃあ今回はバイオレンスジャックになるんですかね。でこれは多分そのね、あのその2作を見てるし読んでないとわからないネタなんだけどね、まあクニさんは多分わからないと思うけど、
まあバイオレスジャックはちゃんと読んだことないからね、
あれは一応あの2つはね、まあ一応あのついなる作、ついっていうかつながってる作品なので、デビルマンの食材にバイオレスジャックを書いたって永井先生が言ってたので、そうなるのかなってね、
まあ、そもそもあの新劇場版はなんかあの庵野監督があの新作アニメを作ろうとしたけど、なんか結局エヴァっぽくなるから、もうだったらエヴァ作っちゃえっていうあれで作ったらしいですから。
ああ、そうなのね、
だからもうあのいいんですよ、もうとりあえずこれであのちゃんとあの蹴りつけてくれれば、
けど蓋を開けてみたらさ、最後みんなでさ、あのおめでとうって拍手してて困るけどね。
え、あれはそれでいいのか。別にそれはそれで、ああ結局やっぱりこっちをやりたいんだねっておしまいですよ。
あ、それでそれでいいのか、まあ難しいところですね、まあこれは本当に蓋を開けてみないとわからないと思うんですが、どうなる
か、まあとりあえずこんなもんですかね、
あとね、一応なんか6月公開って言ってる割には正式な日程が決まってない作品があって、見たいやつ、ワンダーウーマンの続編。
ああ、なんかワンダーウーマン1984でしたっけ。
一応6月公開予定で、公式サイトも未だに6月公開ってなってるんだけど、日にちが決まってないっていうね。何なんだろうね、これ。これもコロナウイルスのせいなのか、あの、DC のあっちはやっぱり微妙なところをたどってるから、 3月にあるあのハーレークイーンのあの映画の出方によっては延期するとか、そういうのが大人の事情があるのかな。
そんな理由ですか。
え、じゃないの。ほら結局はほらあっちのね DC のやつはほら、
うん、
うまくいかなくて、まあなんとかほらアクアマンで持ち直して、
うん、
じゃんシャザムはアクアマンで、
うん、
でこの後じゃあ弾みつけようと思ったらほらいろいろあったじゃん、ベーガフレック降板シーノみたいなさ、いろいろあったからさ、まあね、でまあ一応まあね、これだってほらスーサイドスクワット2とかいう話もあったけど、ほら結局ほらねハーレクイーンの話になってどうのこうのでいろいろあったからさ、
うんうん、
やっぱそこら辺で出方を伺ってるのかなっていうのもあるような気がするんだけどね、うん、ワンダーウーマン自体は多分普通にいけると思うんだけど、その後の展開も考えてんじゃないの、やっぱり。うんうん、ねえ、なんかあのほら、まあほら、向こうそういうやついっぱいやりすぎて、ポシャったやつもあるからさ。やっぱやめますっていうのもあったからね。
まあ、まあ、まあもういいですよ。
うん。
そんなにもう期待はしないんで。
なるほどね。うん、まあそうですね。うん、まあただね、うん、もったいないからね、うん、せめてワンダーウーマンだけはいいよ、少なくともシリーズであの残ってくれればいいかなって感じで、まあ、そんな気もするぐらいだからね、
うん、はい、まあこの中からどれだけ延期するのかなっていうのがちょっと心配ですけど、
そうですね、はい、
まあ無事全部公開されるといいですね、
はい。
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスは、ローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net、アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャスト_アマゲラ、それとアマゲラアンダーバーに、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますのでよろしくお願いします。
というわけで今回は4月から公開される気になる映画についてお話ししました。
はい、
そういえばあの今月あのスペリオールで、
はい、
グラズネとかあの江川と西本とかをあの原作やってるあの、はい、森高裕二さんがあのまた原作であの新連載の野球漫画が始まったんですよ。
マジですか。コージジョークラ、
うん、まあそっちの名前でもそうですね、うん、名前確かね3つぐらい確かなんか持ってるって気がしたんですけど、
あの人はどのぐらい仕事してんの。
だって自分でもキャプテンとかプレイボールのなんかあの続編をなんか俺が書くって書いてるし、
書いてるよね。今も確か連載してるよね、二つ目。
うん、
その上何江川と西本もまだやってんだっけ。
あれはもう終わった。
終わった。
だけどまだグラゼニーが連載してるし、うん、てるね、
今なんだっけ、何編だっけ、パリーグ編だっけ、なんだっけ、
うん、パリーグ編やってますね。
うん、あの人何どれだけ仕事してんの。すごいね。
でしかも大抵野球の漫画っていうね。
野球好きだからね。まあいいんだけどさ、うん、もう個人的にはあの人の作品本当は読みたいんだけどさ、
うん、
ほら自分で書いてるのも原作もいっぱいやりすぎてさ、読みきれねえと思ってさ。だって俺あの人のだってそもそもあの初期 の砂漠の野球部大好きだったから、
ああ
好きだったから、うん、多分あのテイストがそのまま続いてんだろうなって思ってるかな、うん、好きなんだけど、あとはあれもあったもんね。だってアクションかなんかで俺はなんかあのやってたよね、あのなんだっけ漫画家の話もね。
あれをまた連載してたっけかな。
あれ不定期だよね。だってよね、あの手塚治虫に対抗する漫画家みたいなね。
うん、あのまあ架空の漫画家ですけどね。
あれ架空かの話とか、ね、あれ面白かったですね。
あれ最初連載始めた時こんな人いたっけかなって思っていたら、あれは創作のキャラクターですとか言って、実力ものじゃなかったのかよって思って
あれはそのライバルとしていろいろな人物を寄せ集めて語りした架空の人物だっけ、
寄せ集めてっていうか、こんな人が いたら面白いだろうなっていうあれで作ってる、存在しない漫画家の話だから。
あ、そうか。
で、その当時にあり得たであろうエピソードをこう、うん、作ってるから、実際にあった話っていうわけじゃないんです。
あ、そうなんだね。
うん、だそれっぽく作ってるっていう。
仕事大変するな。
まあまた野球漫画が始まったなと思って、まあ絵を描いてる人は別の漫画家さんですけどね。
あ、はいはい。
だけど、まあ、この今回のハーラーダービーっていう野球漫画の絵を描いてる人も白金っていうなんか相撲漫画っていうか、なんかちゃんこ漫画というか、
なんだそれ、
相撲のちゃんこを題材にした
グルメ漫画なの、
ね、うん、そうグルメ漫画なんだけど、ちょっとギャグテイストが入ってる、なんていうの、なんとも言えない世界観の漫画があったんですけど、
はい、
その水上彰さんっていう人が絵を描いてるんですけどね、
はい、
ただ1ページ目のカラーページがなんか競馬の漫画なのこれって思うような、なんか、まあ、タイトルもハーラーダービーっていうね、競馬っぽいタイトルついてるから、あれ競馬漫画描くんだって思って読んでったら野球漫画だったっていうね、結局野球かよっていう新連載だったんですけど、なんか面白そうですよ。
あ、そうなんですか。うん、
まあ、まだこれ始まったばっかで言っちゃうと面白みがなくなっちゃうんで、どんな内容かは言いませんけど、ただちょっと毛色の変わった野球漫画だなっていうのは言っときますけど。
ああ、そうですか。まあ本当はね、本当に読みたいんですよ。しかも実は長野県民なので、
うん、
彼の人、はい、出身がね長野なので、ぜひ頑張ってほしいなと思ってるので、で応援もしてるので。ただね、いっぱいありすぎそれがねっていう話ですけど、はい、頑張っていただきたいと思います。
はい、じゃあ今回はこの辺で、お相手は国王と
ゲオでした。
さよなら。
さよなら。